今日はすごい雨の中来てくださってありがとうございます。すごく台湾が私大好きで、本当に2番目の故郷だと思っているんですけれども、そこでこんなに早く台湾の方たちに見ていただけるのとても嬉しく思います。よろしくお願いします。
プロデューサーの宇田と申します。フィルターつけた皆川美香さんにしかできない本当に色鮮やかで、美しい映像と、なんかできない深い、なってたらなと思っておりますので、ぜひ観覧の皆さんにも見ていただければと思っております。
フィルターつけたは検索ものですが、検索に一番惹かれたところを左からお出しします。
まずは漫画家の岡崎京子さんのすごくファンで、彼女の作品をやりたいなと、さくらの時からずっと思っていたので、この企画自体は7年間ぐらい温めてやっとできた企画です。でやっぱりこう美しさに執着して囚われた女性の話なので、すごく女の私としては共感できるところもたくさんあったのと、あとはリリコっていう名前なんですけれども、その皆さんの中にも特に女性は小さなリリコを飼ってるんじゃないかなと思って、普遍的な話になったんじゃないかなと思っています。
岡田京子さんは日本ではすごく評価の高い、言ってみればコミックってちょっとしたらバカにされるような文化かもしれないんですけれども、非常に純文学的なクオリティが高い作品作品を書かれている人として知られています。なので多くの監督のやプロデュースやりたい方が多いんですけれども、私も大ファンでやりたいなと思ったんですが、稲川さんも大ファンで一番初めに稲川さんとお話した時から田崎さんか阿野真理子さんは大好きというような監督にもありましたので、私も作品やったという経緯です。
監督から女の子がみんな小さなリーコがこの中にあるとおっしゃいましたが、じゃあ多分客の皆さんの映画を見てからみんなリーコは誰かに当てはまるかをという曲があるかもしれないの で、そこを撮っている間に監督は自身 の経験とか芸能界というよりはみんなのことについて何か研究されたところがありました。
もともとやっぱり普段が写真を撮っているので、そういったアイドルだったりとかモデルだったりという芸能人の人たちのすごくそばにいるので、彼女たちがどれぐらい大変な思いをしてその場に立っているかとか、例えばモデルの子ですごく仲がいい子でも何年も一緒にいても炭水化物を食べても一度も見たことがなかったりとか、そういうことを全然一切メディアには見せないんですけれども、どれぐらいの大変な思いをして彼女たちが美貌を保ってそこに立っているかっていうのは本当に目の当たりに見ているので、割とこうハードな話ではあるんですけれども、私にとってはとってもリアリティがある話でしたね。で日本の芸能人のお友達なんかが死者を見たんですけれども、みんな本当にドキュメンタリーみたいで、もうちょっと痛々しくて自分たちのことがリアルすぎてあんまりもう本当に辛くて見てられないって言って、でもそれが事実だからここから私たちはそれを認めてもう一回頑張りますって言ってたのがすごく印象的だったんですけれども、
美しさにも描かれまし
たが、逆に
その
裏手はその恐怖心、執着という ところもあって、で監督自身から その美しさはどういうものでしょうか、美というのはどういうものでしょうか、そして裏にはどんな何があるのでしょうか。美しさの定義ってやっぱすごく難しくて、映画の中では最終的にはこうそんなことにだけとらわれないところにたどり着ければいいなという思いを込めては描いてはいるんですけれども、でもこう女性が美しくなりたいって思う気持ち自体は私は肯定的で、それによってすごくとらわれすぎて辛い思いもするとは思うんですけれども、でもこう何かになりたいとかこうそういう風になりたいっていうのを思うような気持ちはやっぱ本当に美しいなってよく思ってます。
キャスティングについてですが、沢尻エリカさんは最初から決めていたのですか、そして彼女からリリコと重ね合ったところはどんなところでしょうか。
ですね、本当にこの映画は主演がとても重要な、主演のための映画みたいなところがあるので、そのキャストを誰にするかっていうのが一番大きな私たちに問題だったんですけれども、本当にこう実際開発できる時になって、何度もこう宇田さんとも話したんですけど、やっぱりこう彼女しかいないっていうのがみんなの見解で、いろんな角度から考えても今の日本であの役をやるのは彼女しかいなかったなと思っていて、で取り終わってみてももう本当に彼女しかいなかったって実感しているところなんですけども、それはまあ一つはこう全身整形をしてまで美しさを手に入れたかった人の話なので、圧倒的な美貌と、それと難しい役なので演技力と、あとは濡れ場だったり露出が結構あるので、そこを頑張れる女優魂のある人ということで、まずは彼女しか演じなかったんですけど、あとやっぱり日本でもすごく何かと話題のスキャンダルな女優ではあることは間違いないので、こう彼女にしか本当にこう歓声も罵声も両方日本で浴びている女優っていうのは彼女ぐらいしかいなくて、すごく上に上げられて下に落とされていける5年間仕事をしてなかったので、そういう体験をしたことがある彼女にしか見えてなかった風景とか景色っていうのは必ずあるなと思っているので、やはり役の上でかなりシンクロすることが多かったと思いますし、彼女もすごく多かったってことで、この間久しぶりに出てきた時にみんなの前で言ってたので、やっぱり相当リンクするところがあったんじゃないかなと思いますね。
サクランとフルナセルカも女性が主人公で、女性がすごい強いという印象がありますけれども、じゃあ、そして女性の写真家と女性映画監督は今まで、少数って言えば少ないんですが、で監督はこれからも女性のためにあるいは女性として相談を続けたいと思いますか。
そうですね、どうしても女性がいいわけでもないんですけど、やっぱりこう物を作ってる時にすごい、特に映画はその主人公と自分がシンクロしないとすごく作りづらくて、感情移入がどれだけできるかっていうのが結構ポイントに私の場合はなってきてるので、そうやって考えると主人公が女性のものの方が、もしくは原作があるものだったら女性が書いたものの方がやりやすいかなとは思うんですけれども、まあ、でも男性撮るのも楽しいので男性主演のものもやってみたいなって思ったり、写真ではね最近すごく男の子撮ることの方が日本ではちょっと今一時多くて男性撮るのが楽しいんですけど、まあ、あと一作ぐらいはでも何でしょうかな分かんないな、でも違うの男性やってみたいなと思いますけどね。
そしてプロデューサー側に宮川監督はどういう監督ですか、お人が起きているのに厳しい監督ですか。
そうですね、他の監督と比べて多分当たりは柔らかいですね、優しいですけど、その芯になるのはすごくステップが厳しい方なのかなと思うんですけど、コミュニケーションはでやっぱコミュニケーションも短い、結構伝わるタイプなので、そしたら写真を撮られてる時もそんなに言葉で言えるよとかいろいろ細かく言う方ではないんですけど、相手に役者にもスタッフにもこう気持ちが言葉になったら通じる特殊能力だなと思います。
映画を見てからすごくリリコさんの部屋に印象がすごい強いんですが、すごく派手な部屋なんですけども、それが監督が想像したリリコのお部屋ですか、そして監督ご自身の部屋はこういう感じですか。
そうですね、本当にあの部屋はすごい一生懸命みんなで考えたんですけど、割と自分が住みたい部屋というか自分の好みの部屋に仕上がっていて、あの中の道具っていうか、机とかソファーとかもそうですし、結構半分ぐらいが自分の私物で、私の家から本当にトラックで美術のスタッフが夜中取り来て、もう全部夜逃げっていうか、もう引っ越しみたいにどんどん持ってかれて、机 机もないし椅子もないしシャンデリアも全部置けちゃったし息子のなんかヨークダンスまで持ってられてほとんど家のものがないような状態で撮影中私過ごしたぐらい私の私物が中に入ってます。で
写真家の仕事と映画監督の仕事と区別しますか？
そうですね、全然やっぱり違うので使う頭の量というか場所も違うって言うんですけど、でもやっぱり映画はすごい自分の全てを出さなきゃ撮れないのでそのハードルの高さがすごく面白くて、私大変なのが大変なことが好きなのでもっと今回ね6年ぐらい空いちゃったんですけれども2、3年に1本は撮れる監督になったらいいなっていうの
を思ってます。
テレビ
の中では誰推しですか？
誰推し？悩むね。そうだな、何マリコも好きなんですけどでもマユも実は好きでよくメールをやり取りしてたりとかして宝塚友達なんですけど、あと優子も好きだし、あっちゃんも最近卒業したから卒業するのが頑張ってほしいなって思ってます。
アカミコの使い方の責任なんというかいろんな色の使い方含めたってますけど、その赤の色について執着心みたいなものを書いてましたけど、その役割についてどうですか？はい、
赤はすごく自分の中で一番好きな色で、まあ、情熱的だったりとか、まあ、血の色だったりすごいポジティブな感じもネガティブな感じも両方ある色だなってすごく思っていて、自分の家の私の書斎はもう床も壁も天井も真っ赤で本当に真っ赤な部屋に住んでるんですけれども、いつもこう私の出てくる映画に出てくるヒロインはもうヒロインというよりもちょっとヒーローっぽいところがあるなと思っていて、やっぱり強さも弱さも持ってるんですけども、その今の時代の新しいヒーローっぽい感じも赤っていうのが似合うなと思っていて、いつでもさくらの時も主人公の清原のテーマカラーは赤にしてたんですけども、今回のリリコもやっぱり赤をキーカラーにしようという話もしたので、スタイリストさんと話して大体結構重要なシーンでは赤い服を着てたりします。
先ほど沢尻さんがすごくいいキャスティングとおっしゃいましたが、じゃあ撮影の間に沢尻さんはどういう感じでしたか？プライベートでもすごく仕事しやすかったからですか？
まずはプライベートですごいなんかやりやすいからとかっていうようなルーズな決め方はしていなくて、いい人だろうが嫌な人だろうがあんま関係なくてですね、あの役ができるっていうことがすごく限られていて、彼女が持つスター性も含めて彼女とやりたいなって思ったのがスタートです。で、ただまあ現場ではすごく彼女女優としてはとってもストイックな人なので日本でもすごくよく聞かれたんですけれども、現場で何か嫌なことがあるとか失礼な態度を取るかとかってことは全然なく、本当に真面目にまっすぐにやってたと思います。でそれはやっぱり日本でも本当さんざんよく言ってたんですけれども、映画を見ていただければどれだけ彼女が魂を削ってこの役に臨んだかっていうのは分かっていただけるんじゃないかなと思いますね。
ちなみにそのシリーさんの映画を見て監督に見たご感想はありましたが、自分の作品の感想
は、最初の初号試写って一番最初にやった試写を彼女は見たんですけれども、その後一緒に何人かプロデューサーも含めて食事に行った時に本当に泣きながら、この映画に出れてよかったってのと、この役に出会えて本当によかったです、美香さんありがとうって言って何度も何度も本当に泣きながら握手を求めてきて、これでなんかいろいろ心配してたけどこうちゃんと自分で立ってみんなの前に堂々と出ていける作品に仕上がりましたって言ってたのがすごく印象的ですね。
清本監督が2、3年前世で新作を撮りたいとおっしゃいましたが、じゃあ次の作品の予定はありますか？
まだないんですよ。なんかもう本当にこれ今年の2月に撮ってずっとこれまで編集していて日本でずっとキャンペーンやってて、やっとこの今日で一旦区切りがつくので まだ決まってないんですけど、でもいくつかこんなのどうかなとかっていうのがあるので、まあ、進めていけたらなと思います。
映画の中では例えば記者会見ってすごいフラッシュっていうのがすごい印象だったんですけれども、ちょっと批判的な場面でもありますけれども、で監督はご自身の写真家でもあって、どういう写真っていうことについてどう思いますか？
そうですね、記者会見のシーンの写真ももちろんそうですけれども、通常のリリコがファッション撮影でどんどん撮られていくようなところなんかは、もう本当にまさしく自分は普段そっちの側なので、すごくやっぱり思うところがあって、撮ってた時はもう本当に毎日精一杯撮っていてギリギリまでやってたので、あんまり気づかなかったんですけれども、編集の段階になって、そういった彼女たちを削り取っていく側が私の普段の仕事なんだなって思う日があってですね、それはこう結構自分で一生懸命掘ってた穴に自分が落ちたような、ある種自分の仕事を否定するような映画でもあるので、そこはなかなか本当に考えるところがたくさんあったんですけれども、でもそれでも私はその中でやっていくっていうことだけは決めてるので、写真を撮らなくなるとかそういうことは全然ないんですけれども、これからどういうふうにまた向き合っていくかっていう自分の新たなきっかけというか区切りには一回なる映画になりました。